それでは残業そこまでにしてメッセージに入っていきたいと思います。今週の聖書箇所を朗読させていただきます。今週は新命記の第5章の15節、一節のみです。では朗読します。新命記第5章15節、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導かれたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたので。以上です。この3週間はですね、受難週、そしてイースター、それから先週は合同礼拝ということでですね、ちょっとメッセージは、安息日の話から離れていたんですけれども、今週から再びですね、この安息日と礼拝についてのメッセージを、まあ、あと数回ですね、一緒に御言葉から聞いていきたいというふうに思うんですね。今読ませていただいた箇所は、モーセがイスラエルの民に語った2度目の安息日の教えです。2度目なんですね。1度目はいつかというと、40年に及ぶ荒野の放浪生活の前の話で、まあ、シナイ山の麓で語られたわけです。初めてね。これ皆さんと一緒にもうすでに学んできたところですけども、今回はその40年後です。放浪の生活がいよいよ終わるという時に、ヨルダン川の東側にあるモアブの地というところで、モーセが民に向かってこの安息日の教えを語ったんですね。で、第1回の最初の教えでは、安息日を守るっていうことが、神様の天地創造と関連づけて、6日の間でね、神がこうやって作ったから、安息日、7日目に休まれたから、あなた方も休みなさいってね、そういうふうに教えられていたんですが、この2度目にあたるこの新命記ではですね、ちょっと違うんですね。安息日を守るってことが、神様によるエジプト脱出の出来事と関連して教えられています。それは安息日ごとにエジプトの地で先祖たちがね、奴隷であったということを思い起こすことで、救いの目的を忘れないようにするためであったということができるんだと思うんですね。イスラエルの民が奴隷から解放されたのは何のためかというと、安息に入るため、安息の中に生きるためなんですね。奴隷状態からの解放って普通考えると、それは自由ってね、奴隷から解放されて自由になったって考えますけど、聖書ではちょっと違うんです。奴隷状態からの解放は自由よりもむしろ安息を得るためなんですね。安息こそが救いというものの究極の目的であるということですね。まあ、しかしやがてこの約束の地、カナンを手に入れたイスラエルの民は、このモーセの忠告をすっかり忘れ去ってですね、安息日をないがしろにするようになっていきました。それは神様が自分たちをエジプトの奴隷状態から解放してくださったということを喜んで感謝するということ、感謝するということも、あるいは思い起こすこともなくなっちゃったということなんですね。奴隷状態から解放されたっていう事実は、神の民、神に選ばれた民としてのイスラエルの民族としてのアイデンティティの一番中核を形成する重要な出来事だ。だからいつもそのことを思い出しなさいって神様言ったんですね。毎週ですよ。一週間ごとにそのことを思い出していきなさいって言ったわけですよね。それはアイデンティティの中核を形成する重要な出来事だ。ですからそれを記念して祝う安息日がないがしろにされるということで、イスラエルの民は神の民としてのアイデンティティを失っていくことになるんです。これね、クリスチャンにとっても同じなんです。クリスチャンにとって同じことが言える。キリスト者のアイデンティティにとって、安息日とその本質であるこの礼拝というのは、核となる要素なんですね。だからクリスチャンが礼拝をしなくなったら、クリスチャンとしての自覚がもう薄れてなくなってしまう危険があるっていう。だからそれほど重要なことだって、ね。まあ普段こうやって毎回来るごとにね、自覚を持ってるなんて意識はしてないかもしれませんが、毎週礼拝を捧げ続けていくということを続けていく中で、間違いなく私たちは神のためとしてのアイデンティティの中核をしっかり得ていくことがある。その意識が変わることで、私たちは神のためとしてふさわしいものに作り変えられていくということがあるんですね。全然作り変えられないというときに、もう一度改めて、あ、私は礼拝を本当に礼拝として捧げているだろうかということから、その原点から立ち返るといいということですね。パウロはこう言いました。コリントの信徒の手紙1の第6章20節。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で 神の栄光を表しました。クリスチャンというのは神の栄光を表すための存在として今生かされているわけですが、その主の栄光を表す生き方には代価を払って買い取られた、これが救われたということですね。罪の代価をイエス様が身代わりに十字架の上に背負って払ってくださった、その代価が支払われたゆえに私たちは買い取られた、救われたということですが、その事実によって形成されていくんですね、神の栄光を表す生き方。そのアイデンティティというのが欠かせないわけです。クリスチャンにとっても安息日は神の栄光を表す目的のために買い取られた、そのために救われたということを忘れずに思い起こす日なんですね。安息日がないがしろにされた結果、イスラエルの民は神の民としてのアイデンティティを失って異邦の神々を拝むようになる。恐ろしいですよね。イエス様、神様って拝んでたのに、いつの間にか他の神を、他の宗教を拝むようになる。これほど恐ろしいことはないんだと思うんですが、イスラエルのためにそうなっていってしまう。その初めは安息日の戒めをないがしろにするというところから、小さな一歩から始まっていたということですね。安息日の地カナンはやがて奴隷の地に変えられていって、第二のエジプトになり変わってしまったと言ってもいいでしょうね。その結果ね、繁栄を約束する農耕神バールという、そういう神様を彼らは拝むようになったんですが、そのことによって人々は自ら進んで仕事の奴隷となっていく。もともとモーセは同胞のエジプト人を助ける、同胞のイスラエル人を助けるためにエジプト人を殺害したことがきっかけでですね、エジプトの王様ファラオから睨まれてですね、エジプトを脱出していったんですね。そしてミディアの地というところに逃げていったんですけど、その地で妻子エトロという人に出会って、その娘のチポラという女性と結婚して男の子を授かった。そしてやがて歳月が40年も経ってですね、そして改めてエジプトの王ファラオのもとに使わされていったんですね。それはイスラエル人たちが苦役の重さに耐えきれなくなって叫び声を上げた。苦しい、助けてくださいって祈った。その祈りに神が応えてくださったということですけど、神様はモーセとアロンをそのエジプトの新しい王であるファラオのもとに使わして、そして神の言葉を伝えさせました。出エジプトの5章の1節、主章にあると思いますが、見てください。こうあります。その後、モーセとアロンはファラオのもとに出かけて行き、行った。イスラエルの民、主がこう言われました。私の民を去らせて、あれので私のために祭りを行わせなさい。私のために祭りを行うってことは礼拝を捧げるってことですね。神様を礼拝する、礼拝させてくださいっていう。神様はファラオに奴隷であるイスラエル人たちを労働から一時的に解放して、ご自身を礼拝させるようにと要求したわけです。礼拝が安息日の本質ですよね。神様はファラオにね、イスラエルの民、私の民は疲れてるから、休みを与えなさいって言ったんじゃないんです。面白いですよね。礼拝を捧げさせるようにします。それは、神様が疲労困憊していたイスラエル人たちの休息よりも礼拝を重んじたということではもちろんありません。礼拝こそが、究極の安息をもたらす。これ皆さん、実感ありますか？もちろん病気で熱があるときにね、礼拝しろって意味じゃないですよ。それは休むべきですけど、礼拝するってことが安息なんだ、安息の本質だってことですね。そこから力が、生きる意欲が、希望が、喜びが回復してくるってことですよね。礼拝こそが究極の安息をもたらすの。神を神として崇めるときに、神との境界線が明確に築かれて、神のようになろうとする貪欲や誘惑から解放されて、重荷を下ろすことができるということです。時々、礼拝厳守ってこと皆さん聞かれたことあると思うんですけど、確かにクリスチャンにとって礼拝は大事ですよね。しかしもしね、先も言いましたが、疲れても礼拝に行くべきだっていうようなことになると、これは安息日の意味を履き違えることに、本末転倒になってしまったと思うんですね。というのはイエス様は安息日についてこのように言いました。マルコの福音書の2章の27節そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。非常にこれ大事な原則ですよね。安息日は人のために定められたんで、人が安息日のためにあるんじゃないんだ。 まあ、これは弟子たちが実は 麦の方を摘んでですね、実を食べたことをパリサイ派の人々が非難したんですね。安息日にそんなことしちゃいけない、それは麦の方を摘むっていう仕事をしたことになるからいけないって言ったわけですけども、その時にイエス様が答えて言われた言葉なんですね。ある本の中にこんな言葉が記されていました。ユダヤ人が安息日を守ったのではなく、安息日がユダヤ人を守る。面白い言葉だな、もう一度言いますが、ユダヤ人が安息日を守ったんじゃなくて、安息日がユダヤ人を守った。これはね、そっくり、キリスト者が安息日を守るんじゃなくて、安息日がキリスト者である私たちを守るとも言うことができるんだと思いますね。そういう意味では、あなたは礼拝を守ってますか？じゃなくて、礼拝はあなたを守っていますか？と問うべき。礼拝することによって私たちは守られているだろうかということをしっかり確認するべきだ。まあ、例え礼拝厳守という考えに、例えばね、礼拝を尊ぶ意図があったにしても、安息日の戒めを本末転倒してしまっては何もならないわけで、立法よりも命が大切であるということですね。イエス様は空腹になったダビデと部下たちが、祭司のために聖別されたパンを食べた出来事を引き合いに出したことがあるんですけど、命を保つためならば、聖別されたパンを食べることは何も問題ないって言った。祭司しか食べちゃいけない聖別されたパンを、ダビデたちがもうお腹が空いて死にそうになっている時に特別に食べさせていただく。それは問題ないんだ。立法よりも命が大事なんだ。命の方が立法より重いんだということをはっきりイエス様は教えられたんですね。さて、モーセからイスラエルのために神様を礼拝させてくださいって要求されたファラオなんですが、どうしたかというと、この要求にものすごく強く反発するんですね。するんですね。出エジプト記の5章の2節、こうあります。ファラオは、主とは一体何者なのか、どうしてその言うことを私が聞いて、イスラエルを去らせねばならないのか、私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしない。と答え。まあ、このようにファラオは、イスラエル人に神を礼拝するために休みを与えることなどはですね、もう言語道断だと憤ったわけですね。まあ、安息日を守るということは、実はこういう戦いがある。霊的戦いと言っていいでしょうね。今でも同じです。私たちがこうやって礼拝を捧げ続けていくという中には何がしかの戦いがある。それを邪魔するものがあるということですね。悪魔は人間に神を礼拝させたくないわけです。なぜなら悪魔は自分を礼拝させたいんです。神様を礼拝させたくないんですね。自分が神になりたい。ですから悪魔は何としても私たちを礼拝から引き離そうと誘惑を仕掛けたり攻撃を仕掛けたり、家族から来る場合もあるし、職場から来る場合もあるかもしれません。あるいは病気にするとかいうこともあるかもしれませんね。まあ、そういう戦いがあるということは私たちは覚えたいと思いますね。神の救い、贖いの究極の目的は、人を滅びから救い出すためというだけじゃなくて、もちろん救い出すんですが、その究極の目的は実は、神を礼拝する者、真の礼拝者とすることなんです。それが神様の究極目的。罪許されて救われた。それだけじゃないんですね。神を礼拝して生きるものになる。それが救いというものの究極の目的です。その意味では、奴隷の対極は自由人ではないんですね。そうじゃなくて、奴隷の対極は真の礼拝者。それが奴隷の対極ということができる。まあ、聖書的にね。そして真の礼拝者は、安息の中で育まれる。ね。まあ、ファラオはここで、主とは一体何者なのかと、その見知らぬ神の命令に従う義務はないんだと言い放ったわけですけど、まあ、ファラオがね、自分たちの奴隷の民族であるイスラエルの神にね、興味がないっていうのはわかる気がするんですが、支配者ファラオは、イスラエルの神様の上に自分は君臨している。まあ、そう高ぶってたわけですね。だからファラオは奴隷の神だと知るはずもないんです。ないし、全く関心もなかった。人に安息を命じる神だと聞いたことがなかった。なぜならば、ファラオが崇拝したエジプトの神々は、実は安息の神じゃなくて、搾取の神だった。エジプトの神々調べてみると、搾取の神。人を奴隷のように取り扱う神なんですね。人は面白いもんでね、崇拝するものに似ていきます。どういう神を、どういう種類の神を拝んでるかによって、その人がどういう人間であるかということに大きく影響している。ですから、 ファラオもまた搾取するものになっているんですね。ファラオはモーセに向かって命じました。出エジプト記5章の4節です。エジプト王は彼らに命じた。モーセとアロン、お前たちはなぜ彼らを仕事から引き離そうとするのだ。お前たちも自分の労働に戻るがよい。引き離したらならない。このファラオの言葉から、イスラエルの民と仕事っていうのはもう従属関係にあったということがはっきりわかりますよね。つまり、奴隷は仕事と一体だったんです。仕事抜きで奴隷の話は、奴隷の、意味はない。奴隷は仕事抜きに意味もないし、価値もないということですね。まあ自分の事業を語るときに、仕事抜きには語れないということかもしれませんが、仕事がアイデンティティの一番中核になっていたと言ってもいいでしょうね。で、憤慨したファラオは、イスラエル人たちの労働をより一層重くするように命じました。奴隷の分際で礼拝のために休みを要求するなんてね、怠け心の仕業だって考えたわけですね。勤勉っていう言葉は、例えば勉強とか仕事に関連づけてね、勤勉に勉強するとか仕事するって言われるわけですけど、あんまりね、安息と関連づけられることはないですよね。例えばあの人が休むことに勤勉だ、そういうとなんか皮肉の言葉になるでしょうね、きっとね。下げすぎの言葉と言ってもいいかもしれませんけれども。しかし、神様は、勤勉さっていうのを安息と関連づけて教えてくれる。それが実は安息日の戒めなんですよね。イスラエルの民は仕事の怠惰さではなくて、安息日をないがしろにすることで厳しく裁かれた。安息日をないがしろにしてね、厳しく裁くなんて、なんか神様の応募だと考える人もいるかもしれない。安息を守ることに厳しいということです。これは本当に私たちはしっかりと確認すべきだと思うんですね。ファラオはイスラエル人たちにますます仕事漬けの生活を敷きました。ファラオにとっては、レンガの一つも生まないような礼拝なんてね、怠惰な心の表れ以外の何物でもなくて、それこそ憎むべきものしかなかったんですね。怠け心が国を衰退させるって、まあ、ファラオ考えていたし、恐れていたんじゃないかと思うんですね。エジプトの神々というのは生産性というものに深く結びついていたと言われます。まあ、不作が続けば、農耕の神様は、役立たずの神として、捨てられる危険があったんですね。神々もそういう意味では生産性の物差しで働いたということです。面白いですよね。当然、奴隷も生産性という物差しで、存在価値を測られていました。一日に作るレンガの量で命の価値が測られたということです。いくつこいつはレンガを作れるか、それによって価値が決められたということですね。命の価値はレンガの量以上でも以下でもなかった。ですから当然、奴隷には休みはありませんでした。命が尽き果てるまで働かされた。でもこういうことを聞くとね、ふと皆さん思わないでしょうかね。じゃあ一体現代人である私たちは、何をもって働かれているんだ、ね、あんまり変わってないような気がしませんか、ね、どう思われるかですね。ファラオが奴隷たちから休みを奪い続けたのは、実は結合への強い不安感からだったということができますね。エジプトの地で神様のように崇められて、まあ、絶対的な権威者として君臨するためには、常に自国のために食料をね、滞りなく供給して養うことが求められたんです。万が一食料が不足するようなことがあると、たちまちね、権威が失墜する危険もあった。そういう意味では結局ファラオ自身も生産性というもので自分の命の価値、ファラオとしての価値が測られていたということができるんでしょうね。全部そういう価値観が、こう、価値観で縛られていた時代、あるいは社会であったんですね。ブルッケマンというあの旧約聖書の学者がいるんですが、この人がこんなことを語ってるんですね。ファラオは最終責任者として毎日の生産スケジュールを管理していたに違いありません。安息日はありませんでした。その結果、ファラオの部下、工事管理者や現場監督にも休みはありませんでした。当然ファラオが要求するノルマを達成し、現場監督を満足させなければならなかった奴隷たちにも休みはありませんでした。さらにエジプトの神々もまた、ファラオの要求に応じるために休むことができなかったと推測できます。この最後の部分面白いですよね。神々もまた、生産性で測られているんですね。休むことができなかった。 国中が、神も含めて国中が休めなかった。これはもう本当ブルックマンという人の皮肉なんだと思うんですけど、奴隷たちに休みがなかったのは王であるファラオ自身が奴隷のように働き続けていたからだ。奴隷というものを、休みを奪われた人って手にするとすれば、イスラエルの民も奴隷でしたが、ファラオ自身も奴隷だったということが言えるってことですよね。ファラオは一体どれだけ食料を貯蔵すれば心休まる時を迎えることができたんだろう。おそらく無数の倉庫に食料をどんなに貯蔵しても、欠乏への不安感っていうのはなくなることはなかったんじゃないかと思うんですね。どうしてかというと、欠乏の思いっていうのはどこから生まれてるかというと、父なる神様への信頼の欠如が不安感の根源的な原因であった。すべての人に命を与え、すべての人を生かしてくださっている天地創造の神、父なる神様への信頼というものこそが、欠乏への不安を解消し、手を止め、休むことができる。これはね、現代、今生きている私たちにも非常に重要な聖書の教えと言って間違いないという。イエス様が地上に来られた時代も、この欠乏への不安が多くの人々の心を支配していました。イエス様は、欠乏への不安は、欠乏そのものから、物が足りないということからじゃなくて、天地創造の神、父なる神様への信頼の欠如から生じているんだということをはっきり指摘されたんですね。エジプトの王も、ガリラヤ地方の貧しい人々も、この点においては変わりがなかったと。イエス様は言われました。マタイによる福音書6章26節、有名な御言葉ですね。皆さん、これ一緒に読んでみましょうか。6の26。はい。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってください。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。ファラオと貧しい人の、唯一決定的な違いは、貧しい人には明日への備えがなかったわけですね。いつまで経ってもその日暮らしから抜け出せない。そういう現状だった。そういう意味で彼らの心は欠乏への不安に囚われていたわけですけど、朝目が覚めた瞬間からね、今日は何食べようか、何着たらいいだろうか、ね、どこで何を飲んだらいいだろうか、何を着たらいいだろうかと、もう心配から始まっちゃう。魂が休息する日はなかった。欠乏への不安は命が尽きる瞬間まで魂を疲労させていた。でもイエス様はそのような人々に向かって、空の鳥を見なさいって言われた。皆さん想像してください。空の鳥を見なさい。その言葉の真意はどこにあったか。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。その空の鳥がどのように生きているのかを考えてみなさい。そしてその空の鳥を養っておられる父なる神様に目を留めなさい。でイエス様おっしゃった。どこに目を留めているか。そういう意味では、キリスト教の信仰っていうのは、奇跡の中に神を見出そうとすることよりも、むしろ日常の風景の中に神様の働きを見出すことによって培われていくと言っていいんだろうですね。もちろん大きな奇跡がね、びっくりさせてね、イエス様を信じるってこともあるかもしれませんが、礼拝の心はそれだけじゃ育たないんですね。普段の日常の毎日の歩みの中にこそ神は共におられて、神は見業を行っていくんです。その神を見ているかどうか、神の御業を見出しているかどうか、それが鍵だっていうことですね。イエス様が空の鳥を見なさいと言ったのはそのためです。しかしイエス様の言葉を聞いた人々がね、空の鳥をその時見つめてもね、誰一人驚かなかったかもしれませんね。なぜなら不安な心はなかなかね、神様の働きへの驚きというものをこう見出すことが難しいんですよね。以前にも紹介したユダヤ教の哲学者のヘッシェルという人、こんなことを言っていました。宗教的伝統が我々のために用意してくれる宝は数多くあるが、驚きという遺産はその一つである。神の意味するものと礼拝の重要性を理解する能力を抑制してしまう最も確実な方法は、物事を当たり前のこととして受け取る習慣である。 生きているという事実の崇高な脅威に対する無関心こそ罪悪の根源である。まあ、難しいこと言われてますけど、要するに神様の働きをこう見て驚いているかってことです。うわ、神様いらっしゃるんだ、神様こんなことを今日も一日してくださってるんだっていうね、そういう新鮮な思いを持って生きているかどうか、それを失うときに私たちは信仰を失っていくと、ね、日常の風景の中にある神の働きに対して驚きの心を失った心からは礼拝は生まれなくなる。なぜならば礼拝には神の働きに対する驚きが欠かせないからなんですね。そういう意味ではね、聖書はそういうことを語ってますね。詩編の著者こんなふうに言ってます。神様の驚きの思いを語っているんですが、詩編第40編の5節、今日読んでいただいたところなんですが、新改訳の2017訳で読んでみたいと思います。あ、これ一緒に読みましょうかね、皆さんね。中央にあります、ね、はい。我が神主よ、なんと多いことでしょう。あなたがなさった慈しい御業と私たちへの計らいはあなたに並ぶものはありません。語ろうとしても告げようとしても、それはあまりに多くて数えきれません。イエス様は野の花がどのように育つのか注意してみなさいと命じられました。その時こう言ったんですね。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってください。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たち、野の花って本当に日常そのものですよね。ここにも花がありますが、こういう花を見る中で神が養ってこんなに美しく咲かせてくださっている、まして私たちを神様が養ってくださらないはずがないじゃないかということですよね。信仰の薄い者たち、信仰ってそういうところで働いている、日常のほんの小さなところの中で信仰は働いているんだ。その驚きを忘れていくときに私たちは礼拝の心を失って養われていかない。イエス様は日常の風景の中にある神の働きへの驚きを取り戻すことを願っていらっしゃる。偉大な奇跡は確かに人々の心を驚かせますけれども、偉大な奇跡だけでは礼拝の心を育むことはできない。日常の中にこそあるということです。先ほど読んだヘッシェルの言葉の中にね、生きているという事実の崇高な脅威に対する無関心こそ罪悪の根源である。無関心、あれ無関心、まあ当たり前じゃんっていう感じですかね。罪悪の根源と言われてますけど、礼拝の心を失うってことではあるんですね。この厳しい言葉をヘッシェルは投げかけました。私たちを日々生かしてくださっている神の働きに対する驚きを失った無関心さは、礼拝から心を遠ざけるだけじゃなくて、実は約束の地、神様の約束の地に背を向ける結末を招く。これイスラエルの歴史を見るとそうなんですね。イスラエルの民の目には約束の地カナンにおいて神様の働きが見えなかったんです。そこには強い敵が住んでて、とてもじゃないけど恐ろしくて入れませんと言って不信仰に陥って、そのために40年も彼らは約束の地を目の前にしながら40年も入れずに放浪の旅をしなければならなかった。40年です。でもそれはそのほんの小さな不信仰から始まった。神が約束したその地に、神は必ず素晴らしいものを用意してくださって、神がそこに働いていらっしゃる、その神の働きを見ることができなかったんです。目に見える敵しか見なかった。だから彼らは不信仰に陥って、40年もの間放浪しなければならなくなってしまった。ね、もし神があの荒れ野で生かされている事実を、当たり前のことのようにじゃなくて、驚きを持って受け止めていた、つまり神の働きを見ることができたら、約束の地の働きにおけるですね、神の働きに、ただ目が釘付けになった。そして本当に行こうっていうね、そういう気になったに違いないと思うんですね。もし信仰の歩みにおいて、この驚きの感覚が養われないならば、ソロモンが言うように、人生は同じことの繰り返しで非常に退屈な日々となるんですね。退屈さに虚しさが入り込んで、虚しさを払拭するために刺激を求めるようになる。ソロモン自身がそういう人生を生きてしまったんですね。ソロモンが快楽とあるいは仕事にのめり込んでいった理由もそこにあった。ソロモンは快楽だけじゃなくて仕事にも没頭したんですね。そして仕事の虚しさを払拭させる手段と化していった。そういうことがあり得るってことです。安息日は神様に愛され生かされている事実に驚きの感覚を取り戻す日です。驚きの感覚が養われていると単調な日々は終わりを告げて、 毎日が驚きの連続となって、神様への礼拝が生き生きとしたものになります。それは日々の生活の出来事一つ一つに霊的な意味をいちいち、ね、くっつけていくっていうことじゃないんですね。神の働きに目を留めて驚きの感覚を持つという礼拝の心を、それが養い育てるという。皆さんどうでしょう、日常の歩みが、皆さんもね、日々の歩みが神が共におられて、神が奇跡を行っていてください。目に見えないところ、そうして私たちを養い育てているんです。その神の働きを見ているでしょうか、求めているでしょうか、そこに驚きを覚えているでしょうか。それが実は礼拝の心を育む大事な要素だということですね。さて最後に、旧約聖書学者のウィリアム・ブラウンという人の言葉を紹介して終わりたいと思います。このブラウンという人は、聖書をね、驚きの感覚を持って読む習慣が失われていることを憂いているんですね。そしてこう言いました。残念なことですが、日曜学校であれ新学校であれ、聖書の御言葉を変革を生み出す教団の源として扱われることはありません。それは教団よりも信仰が優先される傾向が強いからでしょう。願望よりも教義が重視されるからです。しかし教団を核としない神学は錆びた遺物、役に立たない言葉遊びでしかないと個人的に考えています。聖書を通して神についての証言の中心は次のようなものです。神とは驚きの中で出会うからである。神とは驚きの中で出会うからである。この言葉を心に留めながらですね、今週も主と共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。